すべてのことに感謝し、いつも喜んで踊り上がって喜びなさいと称賛います。
この生ける神にしっかりとつながっていなさい。このあなた方はあらゆる場合に私に直接つながり、そして私を礼拝しなさいと主は言われます。
言い訳することをやめて、すべてのことを感謝し、聖霊の導き去った悔い改めをなしなさい。神の言葉があなたの心の中に深くはっきりと入ってくる。その言葉を信じて踏み出していきなさい。あなたは驚くばかりの私の栄光と私の愛を知るだろうと称賛います。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, He really is.God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, He really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊の御臨在ありがとうございます。御言の言葉を感謝します。特別賛美ありがとうございます。座れた人一人を感謝します。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。主任牧師のイエス・キリストご自身が七世紀の教会で牧会されている日本中、世界中にいるおびただしい数の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉にお通して語ってくださり、神の言葉が心に刻まれていくように、どうぞ語る者も目を覚ましてしっかりと神の言葉に行くことができるように助け導いてください。イエス様、あなたの名を御たたえます。イエス様の名前と呼びいたします。アーメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。で、今日はヨハネの十二章のところから見ていきたいと思いますけれども、水越の祭りの6日前ですから、いよいよ十字架を直前にしてベタニアという村に来られました。このベタニアはとっても大切な村なんですけども、でそこにはラザロがいたわけですね。死人から蘇ったラザロ、そして兄弟のマルタとマリア、でこの3人はイエスが愛されたとわざと書いている箇所ですから、本当にイエス様が愛した人たちがいた村です。でそこで2節、人々はイエスのために晩餐を用意したんですね。で、まあ、食事を用意したわけで、夕飯ですね、晩餐をね。でいつも言いますように、聖書では晩餐はすごく大、まあ、晩餐というか食事はとっても大切なんですね。だから断食に意味があるんです。食事がどうでもいいものだったら断食してもあんまり意味がないんですけど、食事はとっても大切だから、その食事を捧げて祈るってことは、時として悔い改め、時として切なる願いを意味するわけですね。でまあ食事を用意されました。 で、マルタは、まあ、自分の使命である救助をしていたわけですね。この時はもう文句言わずに喜んでやっています。で、ラザロはイエスと共に食卓についている人々のところに混じっていました。そしたらマリアがですね、この、マリア妹のかな、妹のマリアはですね、3節、非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った、いわば香油の香りでいっぱいになったと書いてありますけど、非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムって、これお金にしたらどれぐらいのものだと思いますか。生活費、1日の生活費、1週間の生活費、1月の生活費、半年の生活費、1年の生活費、何だと思いますかね。はい、1週間と思う人、半年と思う人、1ヶ月と思う人、1年と思う人、あ、知ってんのかな。1年ですね。1年の生活費、人によって違うでしょうね。ある人は1年の生活費ってどれぐらいでしょうね。あ、すいません、咳をするとマスクをしなきゃいけないんですけど、マスクすると苦しくなるんで申し訳ない。あんまり咳込みだったらちょっと咳をするのやめて向こうに行ってやります。で、何かというと、これ1年分の生活費なんですね。1年分の生活費って相当だと思うんですけど、一月10万ぐらいかかりますよね、少なくとも。そしたら120万、20万かかって、まあ、家族によって違いますけど、20万かかったら、240万ですけども、まあ、これ300万ぐらいだと思いますけども、まあ、それを一気に抜く、そう、それだけですね。なんでしたのかということを考えたいんです、今日ね。3つ。1つ目、まずここで分かることは、ラダロは死んで4日経って生き返ってきたんですね。蘇りってありませんよ。死んでいたのが生き返ったんですよ。蘇りっていうのは私が復活最後にすることだから、死んでいたのが生き返ったんですね。で、これはマルタやマリアにとってはもう驚きを超えて嬉しくてたまらないというか、もうどんなにお金を費やしても返してもらえないものを返してもらえたから、もうその喜びと感謝でもうマリアは思わずもこの香油を塗ったんだと思うんですよね。一つは本当にこう生き返ってきたラダロに返してもらったことへの感謝ですね。で、本当に嬉しかったり喜んでいる人は喜んで買い物をするんです。あなたがそこまでできないっていうことがある場合は、十字献金なんで11もっていう人がもしいたとしたら、あなたはあまりにも神の愛を知らないんです。本当に神様にしてもらったって、もう本当は死んでいたのに生かしてもらったって、この場合特に、兄弟ラダロですよね。もう死んで4日経っていて嘆いたところ一回足したって嬉しかったと思いますよ。もう全財産当たっていいと思うぐらいでしょうね。だからこのマリアは純粋なるとの1年分ですね、まあ、ここではないんですけど、自分が花嫁になるために蓄えておくのがあって、これを割ったっていうのもあるんですけどね、まあ、ここはまだ別ですけども、何を言いたいかったら、本当に感謝があったんだ、嬉しくてたまらなかった。だからもうこれでも別に惜しいなんて思わない、もう自分のできる精一杯をしたいって思うんですよね。私の母は捧げる人だったんですね。で、父が母につけた名前は花坂ばあさんってね、献金をねこうバーってばらまいて ね、ある時こう一枚札をこうやってやってね、これでね、この人、これはあの人、これはあの人、これはあの人、これはあの人って言うんですね。びっくりして全然喜びに合ってるんですよね。なぜかって、ね、救われた喜びがあまりにも大きかったんですね。本当にイエス様が救ってくださったってことをしたんですね。その後人生はいろんなことあるけど、本当に主が助けてくださったってことを知ってたんですね。だから感謝が溢れるんです。知ってますか皆さん、奉仕をすることはとっても大切です。それは恵みです。でも奉仕をして喜びを失うなら中心からずれてます。祈らないで奉仕してるからなんです。奉仕の時に祈ってください。すごい主の助けを体験します。でその時に、ああ本当に神様は生きている、神様は私のことを分かってくれている、私だけじゃない、みんなこと分かってるって分かって、ますます感謝が溢れます。祈らない奉仕は疲れるだけです。活動です。神の手が働かない奉仕は頑張りです。だからやってない人に腹が立つんです。この時のマルタはそうじゃないけど、 11章でね、ブルカの10章か、10章の最後にあるマルタ、マリアが聞いてたら怒った時のマルタはそうですね。で、このマリアは本当に嬉しくて、もう喜んで捧げたんですよね。ところがですね、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオというだ、ね、なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかって書いてあるんですね。ここに、ここはね、約10ヶ月分の生活費に相当する金額なんて書いてありますけど ね、まあ、あの中ではね、1年とかでね、まあ、でもこういったこれ一見もっともなんです。一見ね、そんなことやったらね、もっとたくさんの人に個人に献金してくれたらこちらは助かるのにと計算で言ったそうなんですよね。しかしこういったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入りを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいた。自分はペンキ話してた、レースを売ろうとしてた。で、面白いんですけどね、言ってることは正当に聞こえるけどね、根本に愛がないんです。で、マリアの方は本当に主を愛してたんですね。主を愛してる人はね、計算を超えるんです。ただ、むちゃくちゃな計算をして、主を愛してると言わないでください。後で結局みんなにすり食いさせるのは違います。これ間違いないでくださいね。マリアは自分で、あ、もとも全部捧げたんです。捧げ出したんですね。で、こう、でも、売ったらできるじゃないかっていうのは人間の計算なんですよ。だけど、マリアは本当に主を愛していて、こうしたんですね。例えば、ホート息子のところでね、いつも話しますが、お父さんは走り寄って行って抱きしめるんですね。でいつも言うから、お父さんは大金持ちで、服がパイになるけどね、まあ、そこまでわかるんですよ。パッて。すぐ言った言葉はね、本当の召使いに対してね、こっちはあの雇いの人で言ったけど、とんでもないって言った言葉は、上等な向きを着せろって言ったんですよ。で、家までかなりまだあるんですよ。お父さんは走って行って抱きしめたんだから。で、上等な向きを着せたら、ボロボロな、この弟にとって匂いってつくんです。知ってるかな、今時の人は分からないかもしれないけど、匂いってつくんです。そしてついたら消えないんです。つまりこの上等な雪はこんなボロボロな格好して帰ってきた人にとってはもうパーになるわけです。もう早く家帰ろう、もう家帰ってすぐ着替えて服着替えようっていうのは普通の日本人の考え方なんですよ。そうでしょ。でもそうじゃないんです。もうすぐに上着を着せろって言ったの。なんで分かりますか。俺の息子なんだって、こんな格好は片時もさせたくないって。上着なんてパーなって構わん。もうそんなことはどうでもいい。すぐに着せろって。こんな格好のまま折らせるなって言ったんですよ。ものすごくわかる。これが愛なんです。計算じゃないんです。まあ、妻にね、この前誕生日の時に面白いこと言われたんですね。まあ、私のことお父さんってね。私はお父さんじゃないんです。夫なんですけどね。でね。どうさんあれってみんなの前、子供の前でね、1万円持ってたらね、私だったらカバンを2つ買うのにね、2人子供で5000円ずつ買おうとするけどね、お父さんは1万円持っていながらね、最高のもの10万円の本カバンを2つ買おうとすると、そういうふうにして生きてきたって言ったんですよね。お見事な言い方だなと思うけどね、なんとかしようとしてね。そうなんですよね。父親っていうのは本来ですよ、お父さんも傷ついてますしね、人間ですしね、生活がありますからね。そうはうまくいかないんです。でも本来はこう本当に最高のものを与えたいと思うんです。これね。で、このマリアは本当にイエス様を愛していたので、もう自分のできる最高のことをしたかったんですよ。計算してこれはあの人個人とかじゃないんでね、もう本当にこのイエス様にしたかったんですよ。わかりますかね。愛した人を愛するものにしたいのです、ね、これは二つ目なんです。一つは本当に感謝ね、ラダを生かしてもらったことに感謝、嬉しいために感謝。二つ目はイエス・キリストご自身を愛してたからですね。で、三つ目はね、イエス様言われたんですね。そのままにしておきなさい、つまりこういうのを止めるなって。これその人どうしたかというと、マリアは私の葬りの日のために、これ十字架のことです、それを取っとこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々はいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではない。やがて私はもう、まあ、十字架でね、この時は亡くなる。だから貧しい人々はいつもいるからできるじゃないかって。ユダはお前そんなこと言ってるけど、これは暗黙にね、お前ができるじゃないかって。 ピンハネしてお金を回せばそれで済むことじゃないかってことですよ。だけど私はもう十字架にかかるんだ、その私なんだから、これは葬りのための埋葬の備えになったんだと言ったわけですよね。最高のことをしたんですよ、十字架にかかる前に。これすごいですよね。私は今までマリアは分からないでやったと思ったんです。本当に愛してると分からないでやってもそれができるんだっていう説教をしたんですけど、今回はちょっと違うんです。マリアはルカの福音書の10章を見ると、有名な話ね、10章の38節からすぐ出せれるかな。あ、すごい、すぐ出せた、 ありがとう、ね、何かというと、これ有名なやつですね。ここもそうやって彼らが食べ続けているうち、イエスがある村、これベタニアです。マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、これマルタ、マリア、ラダロのことです。ね。主の足元に座って、マリアは聞き入ってたんです。だマルタはもてなしをして落ち着かないで、この時はね、主は妹が私だけのもてなしを進めているのはあなた何ともになるんでしょうかって怒ったわけです。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって。もう今は皆さんそんなことないですよね。でもここ通ったでしょ。もう怒り狂った人もいましたよね。でもそれは何かって言ったら、結局、さっき言ったように、自分一生懸命やってるんですけど、生きた神との交わりを持ってないからです。そういう方しないでね。こんなことギャラ口分かってないでしょ。時間がないんですって言ったら、はい、穴開けてください。堂々穴を開けてください。しっかり人と交わって奉仕してください。そしたら、あなたは自分の飯がことはできなくなりますけど、堂々穴を開けてください。あなたは穴埋めができるでしょうけど、しないでください。しっかり祈って奉仕してください。そして喜んでいてください。神はちゃんとその穴に、必要な人を備えます。そんな不信仰な方針やめてください。私が見なきゃなんとかならないなんてそんなことありません。神がなさいます。でこれでマルタはこの時言ったら、イエス様が言った言葉は、マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配しています、気を使って、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですよって。でマリアはその両方を選んだのです。彼女からそれを手挙げてはいけません。まあ言い方によったら、マリアはまあそれしかできないんだからということですけども、でも一番いいことを取ったと言ったんです。つまりで、ま、これ言語でいくとね、マリアはね、聞き入っていたって言うと、聞き続けていたんです。話の中に入ってずっと聞いていたってことなんですよ。でこれがマリアの姿勢なんですよ。でいつもマリアはイエス様の話を聞いてたから、こっからは推測です。断言はしません。弟子たちよりも実はイエス様の話を聞いていて、理解してた可能性がある。イエス様が復活することを知って、頭じゃなくて生き返って復活することを信じてた可能性がある。どうしてか、復活の時このベタニアのマリアはイエス様のお墓のところに行ってないんです。いろんなマリアがマタイ、マルコ、ルカハに出てきますけども、どこにもベタニアのマリアは出てこないんです。マリアは紅葉を塗りに行ってないんです。おそらくマリアはイエス・キリストが復活することを知っていたか信じていたんです。他の女たちも弟子たちも誰一人理解していませんでした。でもおそらくマリアはずっと話に聞いてたから信じたと思うんだ。としたら十字架にかかることも分かってたと思うから、実はこれは今まで私は分からないかったのに愛してしたからできたんだってすごい結果としてもらったって説教したけど、ちょっと待てよって、マリアは分かっていたのかもしれない。だからその十字架にかかる前に本当に注いだんですよね。自分の死の時っていうのを理解する人っているんです。死と深く交わっていたら、そしたらもう自分はこの奉仕だなとか、これからこうすべきだなとかね、思うわけですよね。でこの時マリアは、一つは本当にラダロを生き返すことに感謝、喜びです。二つ目はイエス様の愛です。できる最高のことをしたいって。で三つ目は、いつもいつもいつもいつもいつもいつもいつも主の言葉に聞き入っていた、一時だけじゃなくて聞き続けていた、神の言葉を聞き続けていたので、イエス様は十字架にかかることを言っていること、あるいは復活するって言っていることを霊に分かっていた可能性がある。だからこの時前もって備えをした。私今までそんなこと思ったことないけど、これ可能性十分あるなと思うんですよね。分かりませんよ、聖書に書いてないから断言はしません。その可能性は十分ある。だって復活の時言ってないんだもんね。このマリアはどう考えたってこのマリア出ていくと思いませんか。でも言ってないんですよ、あれだけいろんなマリアが言ってるのに。彼女は復活することを信じていた可能性がかなり高い。どうしたかって、御言葉に聞き入っていたからです。あなたは御言葉に聞き入ってますか。腰を据えて聞き入ってますか。 YouTube 見てどうしたら金儲けるかってこと一生懸命聞いてませんか。やめてください。イエス・キリストの言葉に聞いてください。テレビの情報ばっかり見てませんか。日本のテレビは偏ってるんです、知ってますか。日本の新聞も偏ってるんです、知ってますか。そしてそれをまともに受けて、なんかそれでまるで知識人にしてるのが日本の知識人です。真理は聖書にある。聖書を知ったら今の時代を正しく読み取れる。これからの後のことも理解してくる。何を言えばいいか、何を聞けばいいかを神様教えてくださる。正しい情報員から仕入れるようになる。特に英語を理解できる人はちゃんと英語で情報を入れてください。神様に聞いて。日本ぐらいですよ。どのテレビもどの新聞も同じこと言ってんの。世界に行ってください。全く違う放送をしますから、それぞれの立場で。御言葉そのものに聞くんです。キリストご自身に聞くんです。そうすれば本当に大事な時に、この時イエス様の十字架の直前に、このベタニアのマリアはイエス様の足に香油を塗って自分の髪の毛で拭ったんですよ。最高の愛のことです。しかも単なる感情じゃない、十字架の備えになったんですよ。神学的にもすごいんです。これはありますかね。でこのマリアをね、今日話すように言われたんですね。で皆さんはイエス様を愛していると思います。長崎エリサム教会にとどまり続け、長崎のエリサム教会の第一礼拝に、これね、こんだけ激しい説教されても来続け私は本当に愛していると思います。それは全く疑ってませんが、御言葉に聞き入ってますかね。私ね、ちょっと最近それが良くなってるんですよ。だから私も悔い改めてそこに立ち返らなきゃいけないんだけど、私救われた時ね、緑のギデオンの聖書をこのポケットの中に挟んでね、アルバイトの休憩時間、電車乗ってる満員電車の中でも、もうどこ行っても聖書を読んでたんです。とにかく聖書が好きでした。まあ祈りもよくしたけど、とね、一人で祈るっていうのも一緒に祈ることが多かったんですけどね、大学の仲間とか教会の仲間とかね。でもとにかく聖書が好きでした。聖書は100回以上は軽く読んでますよね。100回なんていかない、もっと読んでてもいいけど、とにかく聖書が好きでした。聖書を読んでるとね、イエス様のことがね、分かってくるんです。どんな愚かでも御言葉そのまま見てると。でも御言葉から離れるとね、分からなくなるんです。推測になるんです。きっとこうだよなってなるんです。経験になるんです。でもいつも人が間違っていると、今主の御心が、今主が願っていることは、この目の前のことに対して神が何を願っているかがこう本当に分かってくるんです。でも今触れてなかったら過去の経験から適応するんですけど、当たることもあれば当たらないこともあるし、そう思ってるけどだから全然意味が違ったりするし、触れてないと分からないんですよ。マリアはいつも御言葉に聞いてた。あの時だけじゃないんですよ。基本的に聞いてた人だったのかな、彼女は。だからマリアからそれを奪うなってイエス様言ったんですよ。一番大事だからって言ったんですよ。一番大事なことを失って、他をどんなに一生懸命やっても身はつかないんです。十分には神は憐れの方だから身はつきますよ。でも本当は100つけたいのに1か2しかつかないんです。本当は万つけたいのに10か100しかつかないんです。人はそれでも頑張ってるわねって言ってくれるでしょう。そんな人の称賛なんかどうでもいいんです。神のものを受け取ってください。そして本当に神に喜ばれる方針、神に喜ばれることをしてほしいんですよね。イエス様はマリアのことを褒めたんですよね。他のところではね、福音が述べ伝えるところならどこでも伝えられている箇所があるでしょ。すごい言葉だと思いませんか。イスカリオテユダっていうのはね、弟子の中では唯一ね、都会出身のねエリートだったんですね。頭切れたんだから会計だったん。計算したんですよ。計算したんですよ。私計算しなくていいとは言いません、ね、ちゃんと 計算して早く和解しなさいって書いてあるからね、計算した上で、でもその計算を超えるんですよ、愛していたら。そして死と交わっていたら、全く計算しないでいつもやってる人ね、それはちょっと愛というよりも思い込みの場合があるから気をつけて、ちゃんと計算をするけどそれを超えちゃうんですよ。本当に種類を出たら、死を愛していたら、わかりますかね。でそれはでもね、御言葉に触れているとそれが来るんです、主に聞いてると。もちろんね、聖書を読まなくても祈ってて神の声が聞こえますが、聖書を読んでないと神の声と思い込むだけで違う声がいっぱいあるから。今お盆の時でしょ、偶像礼拝いっぱいしてた人たちはイエス様が死んだ後に御言葉に触れないと祈っていて、違う昔信じてた宗教をやっていたものや他に祈ってたものの違う声を聖書とまだらしながらうまいこと悪霊をやってくるんです。簡単に騙されるんです。それぐらい私たちは愚かで弱い、どうしようもない人間なんです。認めてください。そして聖書そのように帰って聖書そのように触れるんです。理解できてもできなくても神の言葉そのものに触れていけば、聖霊が助けてくださって、その時分からなくても思い起こさせてくださるんです。これ全部読んでる人と一箇所しか読んでない人とは全然違うんです。語りかけは10回読んでる人と1回じゃ違うんです。100回と10回じゃ全然違うんです。御言葉そのものに触れるかどうかなんです。だからこの詩では聖書から、何か知らないけど聖書を読めなくさせる力が働いてるんです。父なる神なのに母なる神に持っていくんです。騙してくるんです。偽りを言うんです。聖書のものに触れさせないで。聖書の神は母ではない、父なる神なんです。しかも旧約から新約までちゃんと読んでください。これ本当に聖書を読んでいくとね、私たちはね、どんなに愚かでも聖霊が悟らせてくれるんです。主がどんなに素晴らしいかわかるし、体験しちゃうんです。聖書に触れてると聖書の言葉は私たちをね、清めていくんです。今日最初それ話そうと思ったけど、ヨハネの15章、私が話したことによってもうあなた方は清いのです。清められるようなんて頑張らないで、御言葉に触れないんです。御言葉が私たちを清めるんです。御言葉が私たちを清めるんです。神の言葉が私たちを変えるんです。頑張ってごらんなさい、わかるから、全くできない自分が、でも聖書そのまま入れて神の言葉を入れて続けると、神の言葉が私たちを作り変えるんです。神の言葉が全く変えてしまうんです。皆さん、御言葉ってね、それぐらい力と権威があるんですよ。知ってますか？全く他の本とは違うんですよ。どんなに立派な権威ある人の言葉よりも、はるかに圧倒的に力があるんですよ。人を作り変えていく力が。証は人を変えますが、証は神の言葉を体験したから変えてるのだって、言葉に力があるんです。神の言葉に間違いないください。神の言葉を体験した証だから力があるのだって、神の言葉に力があるんです。人を作り変えるのは神の言葉です。でマリアは、ベタニアのマリアはそのイエス様の言葉をとにかく聞いてた。あれ、聞き続けていた。単に聞いてただけに聞き続けていた。私は自分自身がその主の言葉をすごく読んでたのに読めなくなってしまって、ね、サタンのせいにしたら申し訳ないんですけど、まあ、私は弱いからだけど、それでね、全然読みたくないのに、読みたいのに読めなくなってしまって、それでね、崩れたと思って。でね、今、主に助けをいただいてね、とにかく御言葉に変える。御言葉に変える。私の頑張りとか何かじゃないんですよ。神の言葉そのものに力があるんですよ。神の言葉に触れていけば清められていくんですよ。神の言葉に触れていけば、イエス様が分かるんですよ。神の言葉に触れていれば、奇跡や いろんなことを体験するような何かだ、無理なく信じるようになるから。だって、テレビ見る時間は3時間、YouTube は5時間、聖書は5分。そんなんで変わるわけないでしょう。当たり前じゃないですか。まあ、もちろん YouTube もね、神の言葉の YouTube ばっかり聞いたら別ですけどね。日本のテレビは聖書のことは言いません。残念ながら。私たちはね、神の言葉に触れるんです。テレビを止めて、聖書の言葉に切ってください。聖書の言葉は、あなたを作り変える。奇跡をもたらす。これね、どうしてどうしてもですね。 で、ベタネのマリアは本当にこういうこのイエス様の十字架の直前にイエス様に香油を塗るという素晴らしいことをした。福音が語られたことはどこでも伝えられるということ、素晴らしいことでした。その鍵は何だったかというと、本当に奇跡を体験することに感謝、イエス様を愛してやまなかったとして、いつも御言葉に聞いている。だから分かっていて十字架の前で塗ったのか、もしかしたら分からないで塗ったのかもしれないけど、どっちにしても最も大切な十字架の前の油注ぎをしたわけで、結果的にはね、すごいですね。御言葉に触れている人はそういう人生を歩めるんですよ。パウロ牧師はね、たくさん奇跡を聞きした歌ですけども、あの方は聖書の見方半端ないんです。入院中にロマ書800回でね、いやでもね、キャー君ね、読んでもね、ただ読むだけじゃダメだねなんて言うけど、800回読んだから言える人ですよね。5回読んでそんな風に言わないで、そんなこと言う前に100回読め。10年早い、そんなこと言うのは。深くディボーションに読まなきゃいけない、もちろんその通りですよ。しかし所読してごらんなさい。誰かと触れ合うときに、その人の深く知るはそうだけど、たくさん触れ合ってないと深く触れ合われないでしょう。たくさん触れ合いもしないで深く触れ合おうったって無理ですよ。目標に関しては1000回以上読んでるって。あれだけパトモス行ったからって言うけど、その土台があってパトモスに行ってるから目標が開くんです。わかります？神の言葉に触れるってことは、それだけの時間を費やしてるってことで、他のものを捨ててるってことなんですよ。神の言葉にどれだけ費やすかなんですよ。ね、この地にはそれを妨げる力があることを私は知っています。だから祈りましょう。そして求めて意識してみましょう。聖書のと眠たくなる人、どうぞ夜いっぱい読んでください。夜眠れない人、とにかく聖書読んでください。結局眠れ徹夜した、結構聖書読んで徹夜したならすごい祝福です。サタンとお話をして一晩過ごすよりはるかにいいです。眠れなかったら聖書もいいんです。1時間聖書読んでからテレビ見てください。1時間聖書読んでから YouTube 見てください。御言葉そのものに触れるのです。これはね、8月この長崎の地で、あなたが神の栄光を見るか見ないかの鍵ですよ。本当に8月ね、圧倒的な人の勝利を見ると私は信じてるんですけど、同時に激しい戦いがあると思いますから、その時に頑張れなんて言いません。とにかく御言葉に触れるのです。神の言葉に触れるのです。そうするとね、主の勝利がやってきますし、御心を行うようになっちゃいます。それぐらい神の言葉には力があるんです。権威があるんです。信じてますか？聖書読んでもなーなんて言ってませんか？よくわからない、わからないですよ、聖霊が働かない限り。でも読み続けてごらんなさい。聖霊が分からせてくれますから。ちょっと私と会って私のことは分かりますか？分かった気分になったけど分かってないですよ。私と関わり続けた時に分かるんですよ。御言葉に関わり続けた時に、イエス・キリストってことをもっと深く、もっと深く、正しく理解できるんですよ。あなたの思い込んだ、他の宗教をやった時の影響を受けた解釈じゃなくて、本当の聖書のイエス・キリストを知るんですよ。聖書以外にキリストを正しく指し示すものがありません。どんな偉い人が書いた本も、その人の解釈が入っている。御言葉そのものに返ってくるんです。御言葉そのものからキリストを知るんです。御言葉通りにキリストを知るんです。そしたら、イエス様がどんなに素晴らしい方か、そして奇跡も癒しも別に問題では簡単なことだってことが、頭じゃなくて理に分かってくる。御言葉そのものに触れないから、信仰が、なんていうかな、生まれないっていうか、だって言葉から生まれるんだから。だからね、これ、神の言葉そのものに触れるってことをやってほしいと思います。ベタニアのマリアはそれをしておりました。そして本当にイエス様に香油を塗ったんです。どうぞ主に喜んで香油を塗りましょう。1年分の生活費、ここではまあ香油ですけど、なんていうかね、あなたの最も大切なものを喜んで主に捧げましょう。 よく放送の時にね、なことしたらね、もう倒れてしまうからと言うんですけどね、私はみえみえ倒れたのがいいと思ってます。誤解しないで聞いてください。もし、私はこれが使命だと思って死のためにやるなら、その奉仕で倒れたりしないなら本望だと思いますよ。なんていうかな、この立法でやらなきゃいけないと思って頑張って倒れるっていうこと言ってるんじゃないですよ。本当に自分の使命で御言葉を伝えることの使命が使命だと思ったら、そのことでこうやってね、いいじゃないですか。それを賢くね、そんなことしたらこうだからとか止めないで、そんなユダみたいなこと言わないで、計算で、そういうことを願う人は他の教会に行ってください。倒れてもいい、死んでもいい、本当にイエス様のことをやってするなら本望だって、そういうスピリットね、死ねって言ってません、動かないよね、そういうスピリットを持ってやっていくとね、間違いないくださいよ。御心じゃないことを一生懸命やって、そういうことをやっても意味がないですけどね。やっぱ主の使命に来て、最高だと思うけどな。これ以上のことはないと思うな。天で冠ですよね。それに必ずしか報いてくれますよ。怖いほどに。それ倒れません、そういう時って。主の支えが来ます。終わりますか。誰だったっけ、大義専門だっけ、捕まってね、そしてもう本当に病気になってね、もう投資するかと思った時にね、逆に完全に3日目かなんかに治っちゃったっていうのはね、記録に残ってますけどね、本当に主を愛して主にかけたらね、地上に残って使命があったら生かされるんです。そうでなかったら天に返されるんです。最高じゃないですか、天に返ったら主の使命を全うして、こんないい人生はないですよ。でもそうじゃなかったら残されるんです。ちゃんと死は奇跡や癒しを行って天に帰りたくても残されるんです、使命があれば。だから本当に主の御言葉に触れて主の使命の中に生きてください。御言葉に触れないと、一生懸命頑張っていいと思うこと、人の称賛を受けることを頑張ります、身を多くつきません。神の言葉そのままに触れて本当に主の導きと御心の中を歩んでほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。ベタニアのマリアは本当に喜んでイエス様に香油を塗って髪の毛で拭いました。ラダロを蘇らせてもらって嬉しくてたまらなかったのでしょう。本当に主を愛していたんだと思います。イスカリオテユダは計算で、そして本当に主を愛していなかったので、いや愛していたのかもしれませんが、もうずれてしまっていたので分かりませんでした。でも御言葉に聞き入っていたマリアは もしかしたら理解したのかもしれません。十字架のことを前もってこう言いました。そうでなかったとしても結果としてイエス様の十字架の備えをしました。最高の捧げ物です。私たちももっともっともっともっともっともっともっともっと御言葉に触れて、御言葉に触れて、御言葉に触れて、御言葉に触れて、イエス様のことを知り、イエス様の愛の深さを知り、イエス様がどんなに素晴らしい方かを知り、そのイエス様を愛して、イエス様の近さのところに感謝をして、喜んで声を下げるものとなりますように、どうぞ導いてください。あなたの皆を称えます。お祈りをします。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。何をしてほしいのですかって言われました。今あなたの願いを主におっしゃってください。天のお父様、一人一人のこの叫びに応えて、一人一人にあなたが御業をなし栄光を表してください。教会にしっかりとつながり、教会の権威と地の中で、その守りの中で御言葉をに触れていきなさい。あなたがいいと思っていることは多くの場合よくありません。それをまず認めなさい。あなたは間違えるということを認めなさい。そこを本気で認めたとき、あなたはへり下って神の声を正しく言うようになります。御言葉そのものに触れていきなさい。私はあなたを強制すると知られます。 癒しのために祈ります。傷んでいるところ、病気のところに置いてくださり、また自分がいいということは門刑事のためにお祈りしてください。天のお父様、イエス・キリストになってみんなと心を合わせて祈ります。今一人一人に触れて、ここにいらっしゃるキリストを触れて、体を癒し心を癒してください。イエス・キリストになって、脊柱管狭窄症癒しされよ。甲状腺がん、前立腺がん、胃がん、水道がん、腎臓がん、肝臓がん、がんをイエス様って見てる、消えてなくなれ。リンパに広がってるがんをイエス様って見てる、十字架のところにがんを行け。イエス様って見てる、その人の体の力消えてなくなれ。喉の痛みをイエス様って見てる、癒されよ。背中の痛みをイエス様って見てる、消えてなくなれ。耳鳴りを完全に消えてなくなれ。手の指がおかしい方、転んで膝が痛い方、イエス様って見てる、癒されよ。歯が一時治ったのにまた傷んできた方、イエス様って見てる、この歯の痛み、イエス様って見てる、癒されよ。ああ、プラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラ、40肩、50肩、60肩、肩が上がらなくなっている人を、その肩に触れて、肩を回せるように、上げれるようにしてください。今、エッサのようにあって、肩が上がるようになれ。消化系でしょうね、いいかな、腸かな、気持ち悪くて、なんか食事が食べれない、食べてもなんか吐いたりになってしまう、この、いや、腸に触れてください、完全に癒してください。これ神経性ですね、神経性の胃炎、腸炎、癒しさって見せる、癒されよ。不眠の霊、餌になってみて、出て行け。今日語られたように、夜眠れないときは聖書を見なさい。聖書を見なさい。聖書を見なさい。いろいろ考えないで聖書を見なさい。そこからあなたは解放されてくる。膝の痛みは消えてなくなれ。パニック障害、自律神経失調症、不安神経症、対人恐怖症、イエス・キリストって見せる、癒されよ。統合失調症、完全に治れ。それらをもたらしてきた汚れた霊どもよ、その人の力出て行け。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、何か変化があったか確認してください。オンラインの人は教えてくださいね。神様に感謝をしたいと思います。それではハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。